上海でチャレンジしている人をインタビューする番組スイッチ。この番組はリバイアが提供しています。大家好、ゴロです。上海でチャレンジしている人にインタビューしていくネットラジオ番組です。日本を離れて海外でチャレンジしている方の声を届けていきたいと思います。では今回は前回に引き続き池田さんにご登場していただきます。どうもこんにちは。
こんにちは。
前回もありがとうございました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回はあれですね、お互いちょっと緊張してた感じでしたけど、
はい、
はい、初ラジオはどうだったですか？
もう緊張してぐたぐたになりました
意外とそうですよね。
はい、
意外と巻きで撮ったつもりでしたけども、ちょっと伸びましたね。
そうですね、なんかこう相手が見えないので、こちらのことを、なんかどう伝えたらいいのか、
聞いてる人が確かに見えないっていうのはありますよね、
はい、
確かに。だからなんかメッセージがブレるじゃないかなみたいな、
はい、
そういうなんか怖さがラジオにあります ね、
そうですね、はい、
そこがまた面白さでもあるかな。
そうですね、ここはかなり盛り上がってる
んですけど、ですね、盛り上がってきましたけどもね、
はい、
じゃあちょっと前回はですね、池田さんがまあ中国に来るまでのところをお話していただきましたけども、
はい、
今回は中国に来た後のお話を中心にインタビューさせていただければと思います。
はい、
はい、で前回聞いて驚きましたけども、中国歴11年というところで、
はい、
酸いも甘いもご存知かと、まあ、いろんな魅力が中国にあると思いますけども、
はい、
池田さんから見て中国の魅力はここら辺でしょうか？
全体的にやっぱり活気がある。まあ、経済もね、
うん、
ちょっと落ち込んではいるものの、うん、やっぱりまだまだ日本に比べたら、
うん、
だし、やっぱり人も多いし、
うん、
人それぞれが皆さんやっぱりこれから伸びているところにいらっしゃるので、
うん、
なんか活気づいてるというか、う
ん、ですね、
はい、
僕も初めて中国来た時に本当それを感じて、
はい、
一番活気あるなと思ったのが朝、
はい、
通勤の時に結構皆さんこう、はい、上を向いてるとか前を向いて歩いていて、
はい、
こっち来たきっかけにもあるんですけど、日本で通勤時間って結構みんな下向いて歩いてるのがすごい気になってたんですけど、
はい、
中国は全く違うなというところでも活気は感じました。
ね、はい、寝てますもんね、日本人
ね。寝てますね、確かにね
、はい、
そういう意味では活気はすごい感じますね。
感じますね、
うん。あとはどうですか、中国の魅力的には。なんかビジネスのやり方、考え方みたいなところもなんか終わりだと聞きましたけども、
中国の人はやっぱり優秀というか頭がすごいですね。それにはびっくりします。まあ、例えば日本人の方、
うんうん、
私もそうですけど、
うんうんうん、
11年もいて中国語のレベルが
ドキ、
まだこんな感じっていう感じなんですけど、はい、日本に行ったことない、一度も行ったことないけど、
うんうん、
すごい日本語が上手っていう人が結構たくさんいらっしゃるので、うん、
かなりいますよね。
はい、ちょっとびっくりというか
ですね、
すごいな。
確かに確かに、まあ、語学でいくと、まあ、日本も最近英語なんてよく言われてますけど、
はい、
中国の人でいくと、まあ、日本語中国語も大体できる方も結構多いですよね。
そうですね、上海だと、うん、本当に日本と生活してそんなに困らないというか、うんうん、
ですね、
はい、変わらない生活が、まあ、できるのかな、う
ん。まあ、そんだけなんかね、日本語ができる中国人の人口が多いってことなんですかね。
レベルもね、まあ、もちろん始めたばかりの方もいますけど、日本海外に行ったことなくても、
うんうん、
もうかなり上級レベルの、
ね、
はい、11年もいて中国語を毎日聞いてるのにこのレベルかっていうところでちょっと。
いやでも僕も先ほど、まあ、前回も話しましたけど、ちょうど2年経ちまして、
はい、
日本からいる人たちからするともうペラペラだろうと言われるんですけど、
はい、
そんなことないと、あなた英語できますかと、
はい、
言ってますけども、
はい、
でもまあ、ね、2年いたらもっと喋れるようになってるかなと思いきや、
はい、
まだまだなんで、本当ね、中国人の優秀さというか、
はい、
いや驚かされる毎日。
そうですね、
なるほどなるほど。僕も前回もお話ししましたけども、上海来て、まあ、初めての海外生活だったっていうこともあって、
はい、
結構ストレスフルな毎日だったんですけど、
はい、
結構こっちで活躍されてる方いろいろお話聞くと、
はい、
自分なりのストレス解消法をお持ちだなと思っていて、
はい、
そこら辺ってなんかストレス発散法というか、
はい、
なんかあるんですか？
もうあの寝ることとマッサージすることですね。まずは、は
い、なるほどなるほどなるほど、はい、
やっぱり日本よりマッサージが
マッサージが ね安いですからね。
安いし、はい、ので、そこに行って、
なるほど、
はい、
なんかお気に入りの、
あ、もう家の近く
に、やっぱあるんですね、
はい、安くて、
なるほどなるほど、はい、僕も最近あの足マッサージにちょっとハマってまして、
はい、
でそこで、まあ、中国をちょっと試してみるっていう、はい、まあ、そういうやり方もあるかななんてちょっと思ってるんですけどね。
いいと思いますね。
あ、本当ですか。
はい、
その他何かありますか、ストレス発散法でいくと。
まあ、今犬を飼ってるので、
はいはいはい、
かなりあの犬に癒されてます。
あ、なるほど。今何を飼われてるんですか。
ゴールデンレッドリバーという大型犬を。
でかいやつですね、
はい
はいはい、散歩とか大変じゃないですか。
そうですね、う
ん、木田さん小柄じゃないですか。
はい、引っ張られはしないですけど、はい、ただやっぱり洗ったり、
うん、
あと毎月食費が大変ですね。
食費ね、はい、大変そうですね、
はい
はい、僕も上海来て、
はい、
猫を飼ったことが一時的にあったんですけど、はい、それまであんまり動物飼ったことなかったですけど、なんかね、いいですね、
はい、やっぱり癒されますね。
癒されますね。
何も言わなくても分かってくるので。
いや、逆にそれがいいんでしょうね。
そうですね、
うん、まあ、あの人間だとやっぱ ね、
そう、
言います
かね、説明しないといけないとか
ですよね。
あとはあの、うん、まあ、それぞれ皆さんストレスの感じ方は違うと思うんですけど、私はあのこう見えてもやっぱ一時的に人にあんまり会いたくない、
うん、はい、あ、そうですか。
もう家に帰ったらもう誰とも喋りたくない、
喋
ることが疲れる、
喋る仕事ですからね、ある意味
のもあるし、そのやっぱり中国語全部聞き取れないストレスと、
はははは、
聞こうと一生懸命する疲れで、もう
疲れますよね、
はい、
うん、
それでも家に帰ると
喋りたくない
、
なるほどね、そこで犬が癒される感じですね、はい、なるほどなるほど。あとなんか中国の友達をたくさん作ることも。
そうですね、
一方で、
はいはいはい、
これはどういう意味合いですか。
やっぱり中国の、まあ、いいところも悪いところも、
うんうんうん、
あとはいろんなところでやっぱり分からないことがあったり、
うんうんうん、
まあね、助けてもらわないとなかなか生活できなかったりっていうところで、うんうん、やっぱり中国の友達がいる方が、
うんうんうん、
まあ、あと広がりますね、いろんなこと。
確かに確かに、
はい、日本の方々だけだとやっぱり視野が狭くなってしまうので、中国の友達がたくさん、
うん、
まあ、日本の方はやっぱり何年かおきに皆さん帰られるんです
ね。帰りますからね、
うん、長くいると皆さんお見送りすることが多いんで、は
い、多いですよね、
ちょっと寂しくなるんで、
いやいやいや、
それも含めて、
はいはいはい、
中国の友達がいた方がいいなって思いました。
あ、まさに今聞こうと思ったのが、
はい、
僕もまあ2年こっちに行って、まあ、それなりに知り合い多い方だと思うんですけど、
はい、
あの一番仲良かった5人が、
はい、
みんな6月7月に帰ってしまうことになって、
はい、
もうかなりちょっと衝撃的で、
はい、
でまあ、今お話あった通りで、まあ、こっちに長くいそうな人、
はい、
もしくは、まあ、中国人当たり前ですけども、
はい、
なんでやっぱ別れのサイクルが早いな。
そうですね、やっぱりそういうのも含めて、
うん、
やっぱりちょっとあの帰られると寂しくなる。
いや、もうめちゃくちゃ寂しいですね、
はい、特に仲いいとか、はいはい、まあ、いろんな、
ですよね、
はい、お話ししてきた人がいなくなるってことは、
うん、
すごいね、それこそストレスになる
ん
で、
うん、ですね、
はい、
まあ、そうもろもろ考えると、まあ、こっちで生活していく、まあ、仕事をしていくっていうことも考えれば考えるほど、はい、まあ、中国人の友達作るのは重要、はい、ってことなんでしょうね。
そうですね、うん、あとはやっぱり日本の人たちと一緒にいるのもいい、うんうん、あのいろんな、ね、
うんうん、
吸収することとか教えていただくこと多いんですけど、
うん、
中国にいるので、
うん、
日本人の考え方って、
うん、
まあ、一つに言えないですけど、
うん、
偏っちゃう部分があると思うんですけど、
うん、
中国の人すごい面白いんですね。地域によって皆さん考え方が違ったり、
うん、そう言いますよね、
はい、なんかいろんな意見とか、
なるほどなるほど、
いろんなことが聞けて、
なるほど、
すごい楽しいですね、
うん、あれですか、こう年齢的にはこう同い年の方が多いとかあるんですか。
そうですね、今実際は大体、まあ、同じぐらいの方が多いですね。
なんか僕もあのこっち来て知り合った先輩の日本人がいて、
はい、
まあ、勝手に師匠って呼んでる人がいるんですけど、
はい、
その人はもうかなり極端で、
はい、
こっちに来てる以上やっぱ中国人を理解しないといけないっていうので、はい、全く日本人と付き合わない、もうほぼもうそこ本当に徹底していて、
はい、
あの仕事でもまあすごいあの自分で会社やってる方なんですけど、 まあ、それも成功するにはやっぱ中国人の理解が必要だっていうのも全く同じこと言われてましたね、
はい、
でもつい甘えて日本人の友達というか、まあ、そっちの方が楽だっていうんでそっちに行ってしまいがちですけどね、
は
い、
そうですね、うん、私は来た半年間ぐらいは、うんうんうん、できるだけ週に1回か2回だけ日本人の人とご飯を食べるとか喋るとか、最初の半年間はできるだけ中国の人と、
やっぱそうなんですね、
はい、
なるほどなるほど、
言葉にまず慣れる、うんうんうん、習慣を、うんうん、今慣れるっていうところで、うんうん、できるだけ日本の方と、うんうん、まあそういう環境ができたのでよかったですけど、うんうんうん、
なるほど、
ね、でもお仕事されてる方はなかなかそれはちょっと難しいのかなと思いますけど、
ついついね、
はい、
なるほど、まあ、僕もちょっとこう3年目に入ったんで、はい、まあ、今年はちょっと中国人の友達をもっと増やしたいなと思ってますんで、
はい、
参考になりました、はい、あとはあれですか、こう僕も中国来てから、まあ、日本ではやってなかったような趣味も増えたんですけど、そこら辺なんかありますか？
そうですね、はい、難しいんですけど、うん、逆に言えば日本でやってたことができないっていうこともあると思うんですね。
なるほどなるほど。例えば、
まあ、前は日本だと旅行とか結構行ってたんですけど、うんうん、まあ、別に中国の旅行ができないわけじゃないんですけど、
うんうん、
どっか行くのも結構め
ん
どくさいっていうのがあって、あとは行くのがあの中国国内で人が多いのがやっぱりちょっとしんどくなって、
うん、確かにね
まあこれは年齢的な問題もあるかもしれないですけど、あとはなんか趣味、例えばですかね、買い物にしても何にしても、うんうんうん、なかなか欲しいものが
ないと、
ないとか、うんうん、まあ、
服とかもね、
そうですね、うん、ちょっと好みが違ったりとかするので、ね、まあ、その辺に多少、はい、まあ、ストレスじゃないですけど、うんうん、面白くないっていうところはやっぱりあって、
うんうんうん、
だから日本と同じような、うん、趣味が続けられないみたいなところがあるので、こっちでできることみたいな。
今なんかハマってることあるんですか？
ハマってることですか、うん、まあ、ちょっとあの物を集めるっていうところで、
ほうほうほう、
はい、中国しか売ってないスターバックスのものを集め
て、は
い、各地域 の, あのスタバの、はい、日本でもあるんですね、はい、大阪とか東京とか京都っていう、
はいはい、
それの、まあ、中国版は少しずつ集めたり。
なるほど、はい、ちょっと意外でした。
家にもこんなに集めてどうするのみたいなな
るほどですね、
はい、
なんかそこでいくと、まあ、あの今までいろいろお話聞いてきましたけども、はい、まあ、いろんな出来事に遭遇されて言ってますけども、はい、中国でのなんか失敗体験みたいなものって何かありますか？
あのこの前もね、ちょっと
田中
さんとお話ししたんですけど、
はい、
日本の銀行の ATM 機と中国の ATM 機ちょっと違う、うん、
違いますよね、
はい、
これ物申したいですね、
はい、うん、まあ、あの中国の人からするとそれが当たり前なん で、
ね、うん、
なんか日本人特有なのかもしれないですけども、
はいはいはいはい、あれなんですよね、中国の ATM はお金が、あれ、お金が出てきて、お金取った後にカードが出てくるんですよね、
う
ん、は
い、カードを出すっていうボタンを押さないとカードが出てこない
んですよね、
はい、
そうそうそう、だからかお金は取っちゃってるから、はい、まあ、それで安心してそのまま行っちゃうみたいなね、はい、いうのはありますよね、
日本だと警告みたいなのがなるんですね、
なりますよね、
はい、
うん、
中国はあんまり
ならないです、ね、
はい、
これ結構皆さん言わないですけど結構やってる人います
よね、やってると思いますね、
いますよね、
はい、
ちなみに何回ぐらいやめたんでしたっけ
ちょっと片手では数えられないかなみたいな、かなりおっちょこちょいなんで、ま
あ、ですね、
はい、
意外ですけどね、
はい、軽く10回はしてると思います
ね、
はい、
そのあれですよね、対処法も、
そうですね、最初はもう慌てて、はい、で銀行のカード止めて、うん、
止め
再発行するという手続きをしてるんですけど、はいはい、その再発行が大体1週間ぐらいかかるんで、
かかりますよね、
うん、1週間お金が出せない、
出せない、僕がまさにそうでしたけど、う
ん、はいはい、ちょっとパニックになるっていうところだったんですけど、最近その機械の中に吸い取られるってことが分かったので、まずはあの吸い取られたことを確認できればストップせずに、
はい、
あの回収しに行くとするとすぐ使える。
なるほどね、
はい、
これあれですね、あの回収された人にしか分からない話ですね。
そうですねまあされない方が一番いいんですけど、
まあそうですね、
はい、はい、
体験ね、他に何かありますか？
そうですね、ちょっといろいろありすぎたりなんですけどね、
いろいろありすぎますね、
はい、
じゃあこれはこの後の飲み会の
席で
聞きましょう、
はい、
みたいな、なんかいろんなその、まあ、ビジネスでも含めて、まあ、いろいろこう初めての出来事が多分中国って多いと思うんですけど、
はい、
まあ失敗っていうか、うん、失敗じゃないとは思うんですけど、
はい、
なんか今まであった中でなんかそこから学んだことみたいなものってあるもんですか？その失敗体験から学んだことみたいな。
まあ、あんまり学習能力がないんで、いえいえ、まあ、失敗したさっきのカードで10回もよくやるねっていう感じのところはあるんですけど、ただやっぱりあの学んだことというか感じたことでいくと、うん、中国の人は結構親切だな、うん、優しいなっていうのは感じましたね。
確かにそうですよね、はい、なんか困った顔してるとめちゃくちゃすごい親切にしてくれるっていうか、はいはい、そういうのはありますよね。
だいぶ助けられたというか、はいはいはい、
僕も一回携帯をなくした時に社内の日本語できるスタッフにちょっとだけ相談したら全社で共有されて、はい、なんか全員なんかすごい心配してくれるみたいな、はい、そんなのありましたけど、はい、だ中国人の人本当親切だなと思います
、ね、そうですね、助けられるというか
ですよね、
はい、うんうんうん、嬉しいというか感動するというか、
うんですね、
はい、
だこういったことも多分日本にいる中国に来たことない人は多分分かんないんだろうなっていう感じはしますよね。
そうですね、あとやっぱりその日本人でもその失敗をなかなか話せない人とか、あの、まあ、恥ずかしいとか、あとはね、なかなかの自分で適当に解決していて、中国の例えば会社の人に相談しないとか周りの人に相談しないから、そこを感じられる、ね、チャンスがない人もたくさん
ね、
ね、なので中国の人はみたいな言い方をされる人はいるんですけど、お互い信頼関係があって、はい、仲良くなると本当に多分日本人同士よりも
親切かもしれないですね、はい、そんな気がしますね、はい、確かに確かに。あとはあの今のお仕事を通じてなんか日々感じていらっしゃることとかって何かありますか？なんかあの日系企業がなかなかうまくいかない理由みたいなものも言われてましたけど、
はい
はい、
あのやっぱり日系企業のまあ総経理ですか、支社長さんですね、はいはいはい、支店長さんとか、
うんうん
う
ん、
まあ、そういう方々がやっぱりその全体を会社の経営というところでのまあ意識を持って来られてないとか、難しい部分も多分ね、まあ、いきなり経営者にならなきゃいけないっていうところも、
うん、
その辺でご苦労されてるので、うまくなかなか思うようにいかないとか、あとはやっぱりあのさっきの親切じゃないですけど、お互いになかなか信頼しきれないところで、
そこはあるかもしれないですね、
はい、こうしてほしいとかっていうのが、はいはい、なかなか言えてないんだろうなと思います、うん、
なるほどなるほど、はい、あとなんかあの面白かったのがその中国の男性が垢抜けしてないみたいな話も、
はい、そうですね、はい、多分日本、はい、まあ、日本と中国という比べ方をすると、うんうんうんうん、例えば日本だと、自分の彼氏もしくは旦那さんって、かっこよくないと恥ずかしい、
まあ、
っていうか、
まあ、ありますね、
はい、女性のメンツみたいな、
ありますね、あります、
奥さんダメねとか、彼女何もしてくれないのみたいなイメージになると思うんですけど、まあ、全部じゃないと思うんですけど、中国の人に、かっこよくなってほしくないのって聞くと、はい、かっこよくなると他の女性と浮気したり、
なるほど、
他の女性に取られちゃうから、
なるほど、
いいって、そういうふうに結構言う女性が多かったのに。
そうなんですか、
はい、
それはちょっと初めて聞きました、意外ですね、
はい、まあ、全部じゃないかもしれないけど、そういうふうにおっしゃる人が結構多くてびっくり。
確かになんかかっこ悪いつうか垢抜けてない男性と、まあ、
すごく綺麗な
人とね、
歩いてて
多いですもんね、
多分男性からして、いやいやって思うだったり、女性から見ても、もっとかっこいい人いなかったみたいな
確かに
申し訳ないけど思ってしまったり。
なるほどですね、はい、そういう価値観があるんですね。
そうですね、
まあ、そういうのもね、今話聞いて初めて分かりましたけど、はい、やっぱこう中国人の人とね、やっぱいろいろお付き合いされてるだけあって、やっぱそういったとこもこう気になるというか、
はい、そうですね、まあ、なんかかっこよくなってほしいなっていうのは思います、うん、
なるほどなるほど、はい、なるほど、面白いですね。なんかちょっと薪のサインが入りそうな雰囲気を感じましたねあのそろそろですね、今回ちょっと薪に入っていきたいと思いますけども、
はい、
あの番組のテーマが一応あのチャレンジみたいなことをちょっとテーマにしてまして、あのチャレンジしてる人を中心にこうインタビュー今後もしていきたいなと思ってるんですけども、池田さんが今そのなんかチャレンジしていること、もしくは今後チャレンジしてみたいことっていうのをちょっと教えてほしいんですけども、何かありますか？
まず今あの中国の国家試験を頑張って取ろうかなっていうところです。
すごいです。それはどういう、
まあ、お仕事の関係で人事労務をやってるので、はいはいはい、その資格ですね、はい、
すごい。それは何のために？
まあ、あの、うん、一つはその知識的な勉強もそうなんですけど、うんうんうん、まあ、学校に通うことで 同じそういう人事労務の仕事をしている人たちとお会いすることが、
ネットワーク
みたいな、はい、まあ、そちらの方が大きいですけど、
なるほどなるほどなるほど、はい、当然中国語で受けるってことですもんね。
そうですね、
すごいですね。
なので、まあ、中国語を、まあ、中国に長くいると生活できちゃうので、つい中国語を勉強しなくなるので、まあ、それも含めて
鞭打って、
はい、
っていうことですね。わかりました。で、まあ、今年11年目ということですけども、はい、今後に関しての展望というか、
はい、
目標というか、
はい、
どう中国と関わっていくかみたいなところも含めて、どのように今お考えですか？
まずは20年選手、
20年選手
を目指そうかなと。
はいはいはい、はい、あと9年ですか。
はい、
はい、
20年になりましたって言いたいですね、
は
い、
なるほど、
はい、もうここまで来たら、
まあでもそうですね、
はい、
20年後何やってるみたいな、そんなイメージもあるんですか？
20年後も同じ仕事を してたいですね。
なるほどなるほど、
はい、
経営コンサル含めた研修って
ことですかね。そうですね、まずは、まあ、別に日本人中国の方じゃなく
て、
限らずに、まあ、素敵なビジネスパーソンのお手伝いをしていきたい。
なるほどですね、
はい、
なんかその素敵なビジネスパーソンのところで、
はい、
内面からと外面からみたいな、なんかイメージをちょっと感じたんですけど、
はい、
そこら辺は
そうですね、はい、両方のお仕事を、まあ、させていただいているので、もちろん内面からと、まあ、考え方、意識っていうところと、それからやっぱり外見、はい、もうちょっともっとかっこよくなってほしいなと。
なるほどですね、
はい、まあ、それの両方のお手伝い、はい、
が素晴らしい、
はい、できたらなと。
なるほどですね、
はい、なので20年後、
あ、
ま
あ、20年後
というか、まずはすみません10年後ですね、
は
い、20年、ね、私の節目の20年という時に、
はい、
まあね、私の目の雇用にもなるので、かっこいい人が増えてると、
なるほど、
もっとかっこいい人が増えてるといいなって思いますけ ど、はい、
まあ、僕もその時中国にいられたらいいなと、
はい、
思います。
ぜひ、はい、
頑張ります、
はい
はい、じゃあ最後になんか、まあ、リスナーに一言、もしくは今上海で今、まあ、なんかこう悶々としてるまだ上海歴3年未満の方とか、
はい、
そういった方に何か一言いただければ嬉しいかなと、
はいはい、まあ、難しいですけど、まずは中国を好きになっていただく、はい、それによって多分、まあ、悶々としてるところがちょっと吹っ切れる部分もあると思います。
なるほどですね、
はい、
まずは好きになることが大事だと。
そうですね、
いうことですね、
はい、
まあ、好きになれば、まあ、知ろうと思うんで、
はい、
まあ、そこからまた多分なんか学習意欲みたいな
もの
も ね、
あとは、まあ、お友達が増えたり、
増えてね、
はい、あとは中国にいるのが好きということになれば、まあ、中国が好きっていうことになれば、やっぱ中国にいることが苦痛ではなくなるし、楽しくなってくる。
そうですね、そのなんか楽しいみたいなことがちょっと重要かもしれないですね。
そうですね、
はい、
はい、
じゃあ今回は前回に引き続きどうもありがとうございました。
ありがとうございます
、はい、ぜひ節目の20年まで頑張っていただきたいなと思いますので、
はいはい、ぜひ20年っていう時に、ぜひまた呼んでいただけたら。
そうですね、
はい、
この番組が続いていることを願いますみたいな、
はい、
じゃあ今回はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はリバイアがお送り